皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年3月11日にミンフィーネットで発表されたフランス人の修練者、中国人の同僚の三体を手助けするという内容です。それではお聞きください。フランス人の修練者、中国人の同僚の三体を手助けする。文、フランス人のダーファーデシ。私はフランスの海外圏に住むファールンダーファーを修練しているフランス人のダーファーデシです。私には中国出身の同僚がいます。私がファールンダーファーを学んでから、この同僚とはファールンダーファーについて何度も話をしたことがあります。この同僚を除けば、私が住んでいる地域で中国人と接触したことはありません。同僚はこう話したことがありました。フランスに来る前にすでにファールンダーファーを知っていました。まだ中国にいた1999年に中国共産党がファールンゴンへの迫害を突然始めたことも知っています。と言いました。彼女はダーファーに対して良い態度であり、中国国内のファールンダーファーの学習者の境遇や中国共産党の悪事も理解していました。そのため、私は同僚に中国共産党組織から脱退するセンターのことも何度も話していました。すると彼女は、以前、宗教を脱退することを聞いたことがあります。宗教から正式に脱退するための脱党センターがあることも知っています。と言いました。しかし、彼女が散退をしているのかよくわからなかったので、彼女に脱党を進めることを躊躇していました。1. うちに向けて探し、執着心を取り除く。きっと恐怖心が私を引き止めているのだ。なぜ恐怖心が彼女の脱退のことを阻止できるのか、とうちに向けて探しました。彼女が私に対して態度を変えたり、嘲笑したりするのを恐れている。私は面目を失うのを恐れて、彼女から、ノーと言われるのを恐れている。彼女を説得できる自信がない。政治の話をしていると思われるのを恐れている。など、私の執着を探し出しました。それらの執着を持っているということは、三体の重要性を深く理解していないからでしょうか。それとも、私がシフト・ダーファーを十分に信じていないからでしょうか、と自問しました。私はダーファー弟子として恐怖心に束縛されてはいけないと考えました。そして中国共産党組織を脱退するセンターの役割についても十分な認識をしていないことが分かりました。脱党のことが私とあまり関係ないと思ったのは、このことを行う専門の同修がいると考えていたからです。うちに向けて探し続けるうちに、私は人を救いサイドのプロジェクトの一部にしか興味がなく、すべてことをこなす時間がないという言い訳で、強い安逸心と利己心をごまかしていることに気づきました。当時、同僚はまだ、正式に採用されておらず、会社の試験に努力して合格しようとしているところでした。彼女が合格すれば、今の職場を離れて、私から遠く離れた場所で働くことになるのです。もし、自分がこのような執着を持って、彼女に散退を勧めなかったら、 彼女はどのような未来に直面するのか。私は最初に誓約したことを達成できるだろうか、と自問しました。しかし、私は彼女と三体について何から話したらいいのかわからなかったので、他の同修と交流をしました。同僚は確かにこう話していました。少年先鋒隊に参加したことがあるが、それは当時みんなが参加しているからで、その時に立てた誓いを信じていないし、規定の期間が過ぎれば自動的に退出することになるので、もう中国共産党とは関係ない、と話していました。私は彼女に何から話せばいいのかわからず不安でした。同州と交流した後、私は彼女の三体を正式に行う手助けができればと心から願いました。2. 師父が私に彼女を救う機会を与えてくださる。ある晩、退勤して車で帰る途中、道端で彼女が帰りのバスを待っているのを見つけました。私の願いを知られた主婦が、彼女の三体を助けるために与えてくださった機会だと理解した私は、家まで送りましょう、と彼女に同乗するよう誘いました。道のりは長くはなかったのですが、私はこの機会を逃したくなかったのです。私はまず、彼女の三体を妨げる様々なものを取り除くように、初少年をしました。私は彼女に三体のことを話し始めました。私は、あなたのことをとても心配しています、と話すと、彼女は驚き、動揺した様子で、三体の方法をネットで調べます、と言いました。私は彼女に、あなたが同意すれば、私が代わりにしてあげますよ、と言うと、彼女は感動して、本当ですか？本当にできるのですか？と言いました。私は、三体は本名でも仮名でもいいです、と言いましたが、彼女は仮名を選びました。彼女の家の前に到着し、別れの挨拶をして車を走らせると、バックミラーには微笑みながら見送ってくれている彼女がいました。もうすでに暗くなっていましたが、彼女は喜びの光を放っていました。帰り道、私は感動の涙を流しながら、彼女の明るい未来のために、このような素晴らしい機会を与えてくださった師父に感謝しました。そして、修練のあらゆる段階で励ましてくれた同修に感謝しました。執着を取り除き、同僚が救われることを純粋に望んでいた私に、誓いを守る機会を与えてくださった慈悲なる師父に感謝いたします。慈悲深い偉大な師父に感謝いたします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。